そして、いよいよ第2位なんですけれども、こちらはですね、フィボナッチ、逆張り売買法、パターンを認識し、押し目買いと戻り売りを極める。著者は、ラリー・ペサベントと、レスリー・ジョー・フラスという二人なんですけれども、こちらはですね、パンローリンから2008年11月から、全280ページ、6090円で出されている本なんですけども、こちらも翻訳したのに、長尾慎太郎さんまた翻訳関わっているんですけれども、まあちょっとフィボナッチはそういう意味では、まあ相場やる人間は避けて通れない手法ではありますけどね。
そうですね。はい。はい、
この本は一押しはどの辺のところですか？
これはもう、僕は基本的に最初逆張り、この本が出た時に、はい、まあ、フィボナッチを、ちょうどまあ、本格的にというか、まあ、ちょっと勉強してみたいなっていうので、はい、で、そのフィボナッチとそのいろんな組み合わせた、あれがあったんですけど、例えば、一番僕これで勉強になったのが、はい、三段上げとか、三段上げ、三段下げとかの時のパターンですね。はい、その時のパターンを、まあ、この本の、まあ、そっくりそのまま、やってるとかじゃなくて、まあそれ自分なりにその工夫をして、やってるんですけど、うん、やっぱり見たときには、本当テクニカルのその本の中では、これは一番、あれでしたね、感動というか、ほー、もう、あ、やっぱりこれも、さっきの、いろんな本も全部そうなんですけど、うん、やっぱりその見た上で、やっぱチャートと見比べて、うん、その週末はその、まあ、チャートノックを自分でこう、これ繰り返しやってて、で、この相場の時には、こういう風な形で、一つのパターンっていうのを何枚かこう、壁にこう貼ったっていう、当時貼ったっていう記憶がありましたね。
これってあれですか、例えばまあ、三段上げ、三段下げ、
はい、
本の方はですね、三段上げ、三段下げなど、の、幾何学的なパターンをはじめ、その他の伝統的なテクニカルパターンの分析とフィボナッチ比率に基づいたトレードショー、はい、これって結局例えば三段上げ三段下げなどの、まあ、はい、まあこれはもうフィボナッチとは関係なくある、まあ、チャートパターンですね、はい、にこうフィボナッチをつけていって、はい、
組み合わせての、紹介してある本なので、でまたその中でもなんて言うんでしょう、バタフライパターンだとか、
はいはい、
ガートレー222のそのパターンとか、あと ABCD とか、いろんなそのパターンがあるんですけど、うん、その中でそのフィボナッチのその、例えば、0.382 だとか、0.618、そのこら辺がその、まあ、鍵になっていくっていうそのことが記されてるんですけど、これは本当に、実際にその、自分がトレードをまあしてる中でも、やっぱこの辺って、まあ、必ずしもそこで、正確にその、ぴったり止まったり、するとはじゃないんですけど、うん、大まかやっぱり自分だけがそれを見てるわけじゃないので、例えばその世界中のそのトレーダーも、やっぱり同じ風なことをその、考えてる人たちがいるんだな。で、なんでここで止まったのかな、なんでここで抜けたのかなとか、そういうのを考えたりすると、あ、なるほどな。で、それでフィボナッチっていうのはやっぱり、有効な、テクニカル、うん、テクニカルというかものなんだなっていうのを勉強するにはちょうどいい、本でしたね。
なるほど。一つは、まあ、なんですかね、何か、なんですかね、必ず勝たせてくれる、
はい、
テクニカルツールがあるんじゃないかなっていうふうに、思う人たちがいるじゃないですか。はいはいはい、と、おそらくそういうのはないかあるかって言われると、はい、あるのかもしれないんだと思うんですよね。はい、でも、ただまだ、それを探した人はあまりいないんだと思うんですけど、もう一つは、なんですかね、もう、ツールがあるので、あとはそのツールのコンビネーションを複数作っていくとか、だから、A のツールでも、例えばもう、そういう、例えば上昇のインディケーションが出ていて、次のツールでもインディケーションが出ていて、もう一つも出てくれば、これおそらく上昇するでしょう。要するにこう、さっきの話なんですけど、まあ、プロバビリティを、
はい、
高めていく、はい、その可能性を高めていく、っていうふうな、なんですかね、テクニカルツールの使い方を、する人もいるんですけど、そういう意味ではこれなんかは本当に、こう、既存のチャートパターンに、はい、で、出ているトレンドを、フィボナッチでもう一度確かめて、そうすると、狙うターゲットももうちょっとはっきりしてきますよ、
はい、
いう話ですよね。わかりやすいですよね。
これは本当に 自分の中にもスッとこう、入ってきた、本ですね。すごい、今でも、トレードするときには横に置いて、まあ、参考するときにこう、使ってみたりだとか、してます。
これは、5分、サブタイトルの方ですけども、はい、従来のフィボナッチ法とは一味違う、まあ、他のテクニカル分析も入ってるからということだと思うんですけど、はい、従来のフィボナッチ法とは一味違う、5分足チャートから週足チャートで売買可能。まあ、非常にこう、そういう意味では、まあ、短期から中期、まあ、
そうですね。
デイトレからスイングまでみたいな感じですよね。はい、使えるフィボナッチ逆張り売買法と、いうことなんですけど、フィボナッチってあれですよね、結構、みんななんか、知ってるけどあまりこう深く語れないみたいな、エリオット波動みたいなところが、ね、ありますね。
なんかこう、フィボナッチって何ってこう説明しにって言われたら、多分僕は説明できないと思いますね。
はい。
はい。いや、高値と安値結んで、その、半値戻しだとか、って、それが言えるんですけど、うん、フィボナッチって何って言われたら、うん、まあ、黄金比率みたいな。
そうですね。
そういう、うん、エジプトみたいな、なんかそんな、うん、あれしか言えませんので。うん、
あまりにもね、フィボナッチ、なんか神秘的すぎるんですよね。はい、宇宙の神秘みたいなところがあって、なんか、たまたま今、これ2010年8月に、M3 さんとお話してるんですけど、子供が夏休みだったので、キャンプがあってですね、はい、子供のサーマーキャンプ、まあ、小学生なんですけど、に行ったらですね、その、パッキングって言うんですけど、こう、一つの、ある空間の中に、どういう風に詰めたらたくさん入るかっていう、うん、まあ、スタッキングとかパッキングとかっていう風に言うんですけど、
はい、
をやるんで、まあ、それの話があったんですけどね。それで、フィボナッチなんですよ。要するに、例えば、なんですかね、どうして、蜂の巣は六角形なのかと。
はい。
夏ですので、はい、まあ、ひまわりですよね。ひまわりの、こう、種ですね。はい、が生えていくんですけど、まあ、できていくんですけど、ひまわりの種がこう、螺旋状にこう出ていくんですね。はい、これが、フィボナッチになっていたりとか。まあ、この螺旋は、例えば、巻き貝の、はい、巻き方がフィボナッチなんですよ、とかって言うじゃないですか。はい、そう、もう、至るところにフィボナッチとかあって、
はい、
実はなんかチャートパターンと同じようになんか我々がフィボナッチにこう測られてるんじゃないかとか思う時もあるんですけど。
なるほど。
ね、はい、フィボナッチ本当考えていくとどんどんなんかね、深みにはまっていって、ちょっと怖いぐらいなんですけれども、まあ、それぐらい、人間の、まあ、生活というか、まあ、自然をですよね、こう支配しているフィボナッチは当然もう、相場も支配しているんでしょうということでは、あると思うんですけれども、基本的にはあれですか、ここまで来ると、M3 さんは何どっちかというと、ちょっと、テクニカル好き。
そうですね。やはり、ファンダメンタルズっていうことっていうのが、うん、専門的なその情報が入ってくるのかしたら、その情報が入ってくるのも限られてくるので、うん、で、まあ、今年に関して言えば、まあ、一つその相場のテーマで、ね、よく皆さん言ってますけど、まあ、今年はそのユーロが、大きく売られた、年でもありますよね。で、まあ、まあ、ユーロのユーロ圏のまあ、いわゆるギリシャの問題とかもそうなんですけど、そういうのを含めて、そういう頭の中ではそういうイメージあるんですよ。あ、そういうあまりいい、ことないんだなと。
はいはいはい。
で、頭に入れてあるだけで、で、あとはもう、基本的にまあ、頼れるって言ったら変ですけど、やっぱりもうそのチャートを見てからのその判断になっちゃうので、
うん、
どうしてもそのテクニカルっていう部分で言うのは、私はもうテクニカルなしではやっぱりトレードっていうのはできないんですね。
なるほど。
まあテクニカルで当然機能しないところもたくさんあるとは思うんですけど、
うん、
やっぱり個人トレーダーとしてできる限りなるべくまあ、損を少なくしたいなっていうのは常に考えていることなので、
うん、
で、ファンダメンタルズって言われると、口をこう、開けることは多分なくなるんですね。
なるほど。
はい。
うん、まあ、そういう意味では、使えるツールが、はい、まあ、日々ですね。
そうですね。
日々使える、ツールが、 非常に重要ということで、やはりテクニカル系の方が、上位に来るんですけれども、M3 さんが選ぶ、パンローリングの本ベスト10第2位は、フィボナッチ逆張り売買法、パターンを認識し、押し目買いと、戻り売りを極める。ラリー、ペサベンと、レズリー・ジョー・フラス、こちらの、本と、いうことになりました。